ーション。リスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組金曜ステーション、進行役のナビことチョーミスです。リスナーの皆さん、こんにちは。アニョンセヨ。日本ではゴールデンウィーク真っただ中ですね。ソウルからは5月最初の金曜ステーションをお送りします。はい、でもゴールデンウィークといってもですね、10連休を楽しんでいるっていう方もいれば、もうずっと仕事だよっていう方もね、いらっしゃるでしょうね。それに、まあ、休みだとしてもこう家族サービスで忙しいとか、まあ、出かけたけれどももう人混みで疲れちゃったっていう方もいるかもしれませんね。でも本当にこの季節は新緑も鮮やかでね、暑くもなく寒くもなくちょうどいい季節ですよね。ぜひ息抜きやリラックスのひとときを見つけてくださいね。私はですね、最近マイブームがですね、自転車なんですよ。って言っても自転車は持ってないんですけどね、レンタサイクルを最近活用してるんですけど、皆さんお住まいの近くに公共のレンタサイクルってありますか？韓国ではね、結構たくさんあるんですよ、地域ごとにね。でソウル市はダルミというあの貸し自転車が有名なんですけれども、まあ最近は電動自転車とかキックボードとかね、いろんなのがあります。私はキョンギドに住んでるので、キョンギドでよく使われているエブリバイクというね、普通の自転車なんですけれども、こちらを愛用しております。これね、一番のメリットが自転車の置き場が決まってないんですよ。なので、まあ、駐輪禁止の場所はあるんですが、そこ以外だったらどこでも乗り捨て OK というね。ね、乗る時もその辺に止まっているこの支店の自転車であれば、こう QR コードを読み取ってアプリで決済したら乗れるというね、これが便利なんですよ。ただちょっと問題なのは、結構マナーが悪い人がねいて、あちこちにちょっと邪魔なところにも止めてあるっていうのがちょっと困りもんですけれども、でも本当にね、これを最近は活用してます。おかげで最近はもうなんか近くだったら、近くというかバスで行くぐらいの距離だったら自転車で行っちゃえなんてね、いう風に使えてるんですよ。それにあの川辺があって、そこにサイクリングロードっていうほどかっこいいもんじゃないんですけれども、まあそういう道があるので、こうね、この季節は新緑を眺めながら自転車をね、シャーッと走らせるっていうのがね、とっても気持ちいいんですね。結構こう身近に地元でこんな風にリフレッシュできるもんだなぁなんて思ってます。皆さんは最近マイブームなんですか？ぜひお便りで教えてくださいね。それでは今週の金曜ステーション、こちらの曲でスタートです。最後までお楽しみください。こちらは女性デュオのアシャトゥリーが先月発表した曲で、あっきもぷし널사랑해함께걷는모든순간에、惜しみなく君を愛する、一緒に歩くすべての瞬間にという曲でした。思いが通じ合った喜びいっぱいの気持ちを込めた爽やかな愛の歌です。ここからはリスナーの皆さんから届いたお便りコーナーです。まずは福岡県のラジオネーム R05 さんからです。ナビさん、こんにちは。
こんにちは。
介護系の職種に携わっているため、ゴールデンウィークなどの大型連休とは全く無縁の私ですので、長期間お休みのある他のリスナーの方々が羨ましいです。リクエスト曲、ワックスの化粧を直して、ファジャングルコチゴ、こちらをリクエストします、とのことです。はい、R05 さん、本当にね、毎年ゴールデンウィークお休みじゃないっておっしゃってましたよね。いや本当に介護のお仕事ね、大変ですね。 まあ、本当にせめて美味しいものなどを食べてですね、また別の日に内休を取ったりしてね、休息を取ってくださいね。まあ、韓国も、まあ、大型連休ではないんですが、4日から6日までが連休となってますね。で、考えてみたら私もフリーランスの身なので特に連休って関係ないよなって気がつきました。仕事があれば仕事、はいね、KBS の日本ご飯のスタッフの皆さんも、ね、ヘインチーフも連休関係なしなんじゃないかなと思います。本当に連休も働く皆さんお疲れ様です。ファイティン。次は新井真さんからです。健康診断で引っかかった大腸の再検査に行ってきます。 KBS スタッフの皆さんも定期的に健康診断を受診されていますか、とのことです。はい、新井さんありがとうございます。あらあら、再検査ですかね。KBS のスタッフの皆さんももちろん、はい、健康診断してるよと今ね、ヘインさんがサインをしてくれましたが、韓国ではね、国民健康保険の加入者は2年に1回健康診断の対象となってます。で、40歳以降はやっぱり2年に1回がん検診も入ってますね。なので私も、一昨年2022年に検診で、今年検診だそうなんですよ。まだ受けてませんがね。実は私も大腸の内視鏡検査を一昨年初めてやったんですよ。で、いわゆる睡眠内視鏡といって、鎮静剤を入れて眠った状態でする検査ですね、内視鏡検査。ただ楽なんですけど、私すごく効きすぎちゃって、鎮静剤がすごく深く眠っちゃったみたいなんですよ。なので目覚めた後にね、しばらく朦朧としてました。いやいや、でもね、本当新井さん、くれぐれも無事に検査を受けて本当に大きな問題がないことを祈りますね。皆さんも健康診断しっかり受けてくださいね。岩手県の伊藤光一郎さんからです。ナビちゃん、こんにちは。
こんにちは。
これって韓国語で何というの、に投稿します。今月は小学校1年生になった孫の運動会に行きます。そこで位置について、用意ドン、これを韓国語では何て言いますか、とのお便りです。はい、伊藤さん、前回ね、お便りでこれって韓国語で何て言うのシリーズをしたらどうですかというお提案に早速ご自身で送ってくださいましたね。ありがとうございます。はい、ね、お孫さんの小学校1年生ということは初の運動会ですね。伊藤さんも見に行かれるんでしょうかね。うちもね、マンションのすぐ前に小学校があるんですけど、5月1日にね、運動会でした。で、すごい元気な声が聞こえてきてね、楽しそうでしたよ。まあ、先生が一番張り切ってましたけどね。はい、で、位置について、用意ドン、これね、聞いたところによると、準備ダンっていうそうです。タンというのはこう、なんていうんですか、ピストルじゃなくて発砲の合図ですね。ドンというタンっていうんですね。で、準備というのは、まあ、準備、まあ、用意ですよね。なので、まあ、ほぼ同じようなニュアンスなんですが、昔はそれこそ用意タン、用意タンって言ってたそうなんですよ。まあ、これもね、きっと以前にお話をしたことのある日本語の名残のまま残っている言葉なのかなっていう気がします。まあ、最近はあんまり使わないようですけれども、はい、伊藤さんありがとうございます。なんかこんな風にね、韓国語でこれなんて言うのっていうの、ちょっとした言葉でもね、もし知りたいものがあれば皆さんぜひぜひ送ってくださいね。いくつかまとまったらちょっと紹介して、まとめて紹介したいと思います。次はインスタグラムで届いたリクエストです。こちらインスタグラムの ID、トサアカさんとおっしゃるんでしょうか、トサアコさんですね。はい、コミさんの、チャイルディッシュアダルトオルナイ、こちらをお願いできますか。この曲はクヘインさんがアナオンデビューでご披露し、その歌唱力には参加された皆さんはもとより リスナーの度肝を抜いたであろう伝説の一品です。ぜひお願いいたしますとのことです。はい、ありがとうございます。最近ね、インスタグラムの KBS ワールドジャパニーズ、こちらに、金曜ステーションのリクエスト曲の募集が載ったんですよ。まあ、そこに、コメントでリクエストをしてくださいました。ありがとうございます。はい、このようにね、あの日本語放送へのインスタ、これいろいろこうクーヘインさんが話題をアップしてくれてるんですよ。なのでね、結構この収録中の映像なんかも載ったりしていて面白いので、ぜひ皆さんインスタグラムをやってる方はフォローしてください。インスタグラムをやっていないという方はこれを機にぜひやってみてください。はい、そして、リクエストのコミのオルナイ、チャイルディッシュアダルト、この曲難しいですよね。いやー、ヘインさん、こちらをアナウンサーオンパレードのデビュー曲で歌われたということで、すごい。ヘインさん今ちょっと恥ずかしそうに笑っていますがまあでもヘインさんのね、歌唱力はもうお墨付きですよ。はい、今度聴かせてくださいね。次はラジオネーム、エビナさんからです。お世話になります。エビナと申します。なかなか情報が見つからなくてお伺いさせていただきます。今年の韓国歌謡コンクールは開催されるんでしょうか。もし開催されるなら応募時期など教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたしますとのことです。はい、エビナさんありがとうございます。韓国歌謡コンクール、実は、去年はですね、諸事情によりというか財政的な理由で開催できなかったんですが、今年も財政的な理由により開催できないんですよ。すみません、ね。まあ、この韓国歌謡コンクールはもともとは12月1日の日本語放送放送開始記念の一環として始まったものだったんですね。で、去年は本来の趣旨通りということで、日本語放送のお誕生日をお祝いしようという特別番組をお送りしました。ちょうどこの日が金曜日だったので、金曜ステーションでいろんな企画を取り込んで2部にわたってお送りしたんですよ。で、今年も、去年のようにこのような特別番組を作ってお送りする予定です。ね、去年もリスナーの皆さんからどんな企画があったらいいですかというね、いろんなアイディアを募集したところいっぱい送っていただきました。ね、こういうのを踏まえていろいろ予定していきたいので、もし今からでも、あ、こんなのやったらどうっていうアイディアがあったら、ぜひぜひ送ってください。金曜ステーションではリスナーの皆様からお便りや聞きたい曲のリクエストを募集しています。最近ちょっぴりお便りが少なめかななんていう気がしておりますが、ね、金曜ステーションへの一言のメッセージとか、または聞きたい曲一曲のタイトルだけでもいいので、ぜひぜひ気軽に送ってくださいね。初めての方のお便りも大大大歓迎です。お便りはメールアドレス japanese@kbs.co.kr、 または番組ホームページの日本語放送へのメッセージからお送りください。また Facebook や Instagram、 KBS ワールドラジオジャパニーズ、こちらへのコメント欄の書き込みでも受け付けています。お送りした曲はコミが2005年にリリースした曲で、オルンアイチャイルディッシュアダルトでした。何度も失敗しては涙を飲む幼稚な大人の恋を歌ったグルービーな歌です。誰にも言えない小さな失敗、誰かに褒めてほしい小さないいこと、あなたの胸に秘めた話を聞かせてください。ようこそ告白の部屋へ。 このコーナーではリスナーの皆さんからちょっとした失敗談や密かに褒められたいことなどの告白を寄せていただき、私ナビが温かく時には突っ込んでコメントいたします。ということで、はい、またやってまいりました、告白の部屋。はい、なんかもう重厚な感じで始まるというのはね、この部屋の、シグニチュアになっていますけれども、はい、早速届いております告白。今日はラジオネームパンダさんからの缶詰の誘惑という告白です。中学生の頃、夏休みにいとこの家に遊びに行った時の話です。いとこの家では猫を飼っており、餌やりの時間になるとリビングに猫がやってきては、用意された缶詰のキャットフードをとっても美味しそうに食べています。その様子を見てどんな味がするのか気になって、いとこの子と二人で猫用の缶詰を開けて食べてみることにしたのです。缶を開けた瞬間の見た目や香りはツナ缶そのものでしたが、食べてみると油分と塩分がなく骨が入っており、人間用と比べて魚の匂いがきつい感じがしました。結局味がついていないので、一口か二口ぐらいしか食べられなかったんです。捨てるのももったいないし、このままではおばさんに叱られるのではということで、いとこの子がサラダオイルとマヨネーズ、塩コショウなどを使ってツナマヨを作ることを提案し、台所で一緒に証拠隠滅をしたのです。するとどうでしょう、味見をしてみたところ、見事なまでのツナマヨが出来上がったではありませんか。そして玉ねぎのみじん切りを混ぜ、食パンに塗ってツナマヨサンドイッチの出来上がりです。二人で完食してしまいました。次の日、私たちはこっそりと同じ猫缶を買い足しておき、この件は誰にもバレることなく、そのまま長い年月封印されることになるのです。猫を飼っている、または猫を飼ったことのある皆さん、キャットフードを味見したことはありますか？一回ぐらいはあるんではないでしょうか。日本とか韓国とか国を問わず絶対にいると思います。なお、キャットフードは人間用の食品ではないため、絶対に真似をしないでください、とのことなんですが、やりましたねパンダさん、やっちゃいましたね。わかりますが、ツナ缶、まあ、そっくりなんですよね、キャットフード。まあ、確かにどんな味がするのかなって気になったことはありますよね、ありますよね。でまた猫がね、これ美味しそうに食べるんですよ、チャプチャプチャプチャプって。でまさにね、この猫を飼っている私ですけれども、キャットフードを一度ぐらいは味見したことはあるんではないでしょうかと確信を持っておっしゃっていましたが、ないです、ないです。だいたいこのね、実際にこうやってみるまでのハードルが高いですよ。しかもですね、マヨネーズと玉ねぎまで入れて食パンに挟んで完食してしまったっていうのは、いやーこれ中学生の頃ですよね。いやはや恐るべき中学生の好奇心、そして中学生の胃袋ですよね。はい、いやーちなみにですね、でもあのキャットフードって缶詰のね、あのキャットフード、皆さんどういうものかご存知だと思いますけれども、実はね、主食用と間食用があるっていうのをご存知でしたか？これね、あの主食用はもうその缶詰だけでも十分バランスが取れてるんですが、普通こうおやつというか間食用の、あの缶詰だとそれだけだったらダメなんですよ。ちゃんとこう栄養素をね、考えてあげなきゃいけないんです。でまたもう最近缶詰だけじゃなくって、こうパウチ状になってるものとか、あといわゆるチュールと俗に言われるスティック状のチューブになってるやつ、あれなんかもね、もういろいろありますよね。で韓国は多分ね、日本よりもちょっと遅れてこの猫をペットにするブームがあったんです、できたんですよね、猫と一緒に住むのが。でそれこそ一昔前までは 猫まんまというか残り物をとにかくあげるっていう感じの文化だったと思うんですけれども、今は本当猫フードの多様さは凄まじいですよ。こうペットショップなんかに行くとね、ずらーっと並んでいます。そして私が今まで見た中で一番高級な猫缶はなんと1個9120ウォン、つまりまあ1000円ぐらいですよね。いやいやいや、これだったらまあ人間も食べられるだろうってまあ思いますよね。はい、パンダさん、これはケンチャなよと言ってあげたい失敗なのか、それともチャレッソよ、よくできましたと褒めてあげるべきなのか。まあね、あの好奇心に素直に従ったチャレンジ精神ということで褒めてあげたいと思います。はい、それにしても本当に最後に言ってくださったように、良い子の皆さん、絶対に真似しないでくださいね。ということで、今日は缶詰の誘惑にそそられたパンダさんの告白をご紹介しました。はい、来月も皆さんの告白お待ちしてます。こちらは映画加速スキャンダルの OST で主演のパクポヨンが歌ったチャユーシーで自由時代でした。こちらリクエストくださった伊藤浩一郎さんからは、1分17秒のところからネギネギネギやと突然聞こえてきてびっくりしました、どういう意味だったんですかとありましたが、ここねデンデギデギデギデギやと歌ってるんですよね。特に意味はなくてスキャットみたいなものです。これね、原曲を歌ったバンドのモザイクのバージョンではこのデンデギデギが歌い出しですごく耳に残るんですよ。とっておき韓国ノート、今さら聞けない韓国入門。韓国に長らく滞在され、現在福岡大学人文学部東アジア地域言語学科准教授でいらっしゃる緒方義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします。ということで、緒方先生こんにちは。
はい、こんにちは。
こんにちは。はい、5月ですね。
はい、
はい、もう大学は試験とかのシーズンですか？
まだですね。
まだですか？
4月のね、中旬ぐらいから始まってるんで、
あ、そうかそうか、
まだ、ね、うん、中間試験っていうのもないんでですね。
あ、そうなんですか。はい、うん、
ないですね。
うん、
ね、
そうですか。
まあ暖かくなってきて、
うん、
なんか急に暑くなってきた感じですね。
あ、そちらはもう、はい、半袖な感じですか？半袖で過ごす感じ、はい。
もうまさにゴールデンウィークなのでですね。はい、こちらは
そうですよね、真っ最中ですよね。
はい、
そう、緒方さんも、はい、家族サービスで、
いや、まあ、はい、
何ですか、
半分仕事しながらって感じです。
あ、そうですか。
はい、
はい、ぜひね、楽しい時間も過ごしていただいて、お仕事もほどほどにということですね。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、はい、それでは早速ご質問です。東京都の広岡敦さんからご質問いただいてます。先日ベトナムのハノイに旅行に行ってきました。旧正月の期間中だったのでお店がやっているか心配していました。しかし行ってみると全く問題はなく、ハノイは活気に満ち溢れていました。土曜日の夜遅くに空港に着くと韓国人だらけでした。そういえば韓国の貿易相手国としてベトナムは上位に入っていたと思います。また韓国のソウルにはベトナム料理屋さんがたくさんあると聞いたことがあります。ベトナムには韓国人コミュニティが複数あるとのこと。なぜこんなに韓国とベトナムの関係は良好なのでしょうか、ということです。はい、韓国とベトナムの関係についてですね。
はい、そうですね。
はい、
はい、ベトナムは、まあ、韓国との関係だけじゃなくても今だいぶこうなんていうんですかね、注目されているホットな国なんじゃないかなと思うんですけれども、うん、
はい、
韓国でもですね、旅行先とか企業の進出先としてですね、うん、非常に人気があります。
はい、
まあ、ここのところですね、経済的に急成長を続けているのがまさにベトナムの市場ということで、
うんうん、
まあ、日本の企業も多く進出していますし、投資先とか、ね、旅行先としてすごく注目されているという状況なんです。
はい。
で、まあ、こういうふうになってきた一つのきっかけ側面としては、まあ、中国がね、安い労働力なんていう形でこう企業が進出していた時期がだいぶありましたけれども、
うん、
まあ、米中関係の悪化ということで、
うん、
中国じゃない地域にこう進出しようという企業が、狙いを定めたのが、まあ、ベトナムであったと、うん、いうことで、まあ、労働力が比較的、まあ、安い、同時に、まあ、便利なところであったりとかですね、
うんうん、
まあ、あとはこう東南アジアの中ではベトナムの人たちがこう勤労勤勉だとかっていうようなね、そういうイメージがあったりもしますけれども、うん、まあ、いずれにしてもそういったことでですね、いろんな企業が注目したというところで、ますます、経済発展をしてきているのが現在のベトナムということなんですね。
なるほど。
はい
はい、
で広岡さんがおっしゃったように、ベトナムはですね、韓国との貿易関係も非常に、
うん、
まあ、熱くてですね、
はい、
韓国の貿易相手国として、第3位がベトナムになってます。1位が、はい、1位が中国、2位がアメリカ、はい、で3位がベトナムとこういうふうになってるんですね。
そうなんですね。
はい、でベトナムの貿易相手国第2位として、やはり韓国がですね、まあ、そのシェア 22.1% ということで1位中国に次いで大きな相手国になってるんですね。で3位が日本ということで、まあ、日本より韓国の存在感が大きいというふうに、なことがわかるかと思います。
なるほどですね。
はい、
はい、
で、まあ、私のようなね、まあ、なんていうんですかね、庶民というか
、
の間ではですね、やっぱベトナム旅行っていうのが、はい、とてもホットでですね、
うん、
もうしばらく経つんですけれども、
うん、
ベトナムのですね、特にビーチリゾートがですね、うん、人気で、ダナンとかですね、
うん、
ニャチャン、うん、そういった地域が非常に人気で、
うん、
まあ、実は私も数年前にですね、
うん、
結婚10周年ということで、うん、はい、子供をおばあちゃんに預けてですね、はい、旅行に行ってきました。
おお、そうなんですか。はい、いいですね。
というような、うん、ことでですね、まあ、ゆっくりするのに、まあ、手頃な、
うん、
距離とか、まあ、価格とかですね、
うん、
というところでベトナムに行く観光の人は非常に多いんだと思うんですね。
本当に多いですよね。私の周りでもほとんどが家族旅行、
はい、
ほとんどというか家族旅行で行く場合は、
はい、
ベトナムか日本か、
はい、そうなんです、
うん、
やっぱり、ね、あんまりこう安いからって言ってね、こう危険なとことかっていうのはちょっと心配だって言った時に、うん、ベトナムがすごく、
うん、
ちょうどいいっていうところがあるみたいなんですね。
そうですね、うん、
で特に、まあ、ベトナムなんかその観光の人がたくさん行ってるっていうこともあって、
うんうん、
施設なんかもですね充実していたり韓国資本が入ってたりして、
うんうん、
子供をなんか英語教室に預けて親はビーチで遊ぶとかね、そういうこうプランがもうすでに出来上がってるらしいんですよ。
なんと、
はい、なので
子供も遊ばせてあげてほしい、ま
あ、もちろんだから子供は英語を使いながら遊ぶっていうね、
なるほど、
はい、
韓国っぽいですね。
まあ、2週間とか、そう、1ヶ月とかね、そういうふうに行く、まあ、長期で行くにも、うん、まあ、なんとか行ける金額でっていうような、そういう人気があったりするらしいんですね。
ほう、なるほど、うん、
まあ、なので私も実際行った時にですね、日本語が通じなくても韓国語が通じるようなお店とかね、そういうところはちょこちょこありました。
へー、
は
い、そうですか。確かに広岡さんが、はい、夜遅くに着いたけど韓国人だらけでしたというぐらいですよね、
は
い、
そうなんですね、うん、はい、人気なんですね、まあ、じゃあなんでその、ね、韓国とベトナムが特にっていうところがあるのかっていうとですね、
うんうん、
まあ、やはり歴史的な一つ側面があるのかなと思うんですけれども、
はい、
やはり韓国でベトナムといえばベトナム戦争になるかと思います、うん、
はい、
1964年から73年までの間ですね、
うん、
韓国はパク・チョンヒ政権の下でですね、アメリカの要請に応える形で兵士をですね派遣してるんですね、
はい、
でベトナム戦争に、まあ、多くの韓国人がですね参戦したと、うん、いうことになります、
はい、
で 派兵だけじゃなくてですね、当時、まあ、韓国社会それほどまだ今ほど経済発展していない中で、
うん、
まあ、ベトナム戦争の中にですね、こう行ってですね、出稼ぎをするような、あるいはまあ軍隊のいろいろな商売、相手にする商売をですね、
うん、
やるというような、まあ、民間人もたくさん行っていたりと、うん、いうことがあります。
はい、
まあ、そういった形でやはりベトナムに、当時行っていたたくさんの人たちというのが、まあ、韓国にも今いたりとこういうこともあるんですけれども、
うん、
まあ、日本なんかでもよくこう注目されたりするんですが、やはりベトナム戦争のやはり戦争ですから、
うん、
お金を稼いだとかっていういい話だけではなくて、
うん、
悲しい歴史もありまして、1997年に韓国のですね、ハンギョレ21という雑誌があるんですけれども、
はい、
そこが、ベトナム戦争における韓国軍の蛮行をですね、告発すると、うん、そういう記事が出ました。
はい、
韓国軍がですね、ベトナム戦争に参戦する中で、民間人を虐殺するとかですね、うん、そういったことが行われたと、うん、こういうことをですね、まあ、告発する、そういう記事だったんですね。で、まあ、当然そういった事実があったわけですけれども、で韓国はやはりそういったアメリカの要請に応えたベトナム戦争に自分たちの犠牲も払うことで、まあ、今の韓国があると、うん、発展があるとこういうふうに考える人も多い中でですね、
うん、
まあ、ある意味韓国のそういった恥ずかしい部分をですね、負の歴史をですね、告発することに反発心を覚える人もたくさんいたと、
はい、
こういうことはあります。
うんうん、
で、まあ、韓国とベトナム政府の間ではですね、実際責任の追及とか、
うん、
まあ、きちっとした形での謝罪というようなことはないまま今に至っていて、
うん、
まあ、そのことでやはりですね、日本の、まあ、特に、こう右翼なんかがですね、日本政府をこう、過去の歴史をですね、批判されると逆に韓国も同じようなことやってるんだなんていうふうに、話題として持ち出すようなことがあるのがこのベトナム戦争なんですけれども、
うんうん、
まあ、韓国はでも実際にですね、韓国の市民もですね、やはりこの、まあ、韓国軍の蛮行については大きな問題意識を持っていて、
うんうん、
市民運動の団体がですね、2018年に、ソウルで真相究明のための市民平和法廷というものをですね、開催して、
はい、
まあ、模擬裁判のようなものなわけですけれども、
うん、
まあ、その中で韓国政府の責任というものを追及するというような形でですね、うん、やはり、戦争における韓国軍の行為に対して反省の気持ちを持ってこう活動している人たちもいると、
うん、
いうようなことがあります。
はい、
でそのまあ話題の中心になってくるのが、まあ、当然犠牲になった人たちもそうなんですけれども、
うん、
ベトナム戦争の頃に、たくさん現地に行った韓国の男性たちと、
うん、
現地のベトナム人女性との間に生まれた子どもたちと、
うん、
いうのがいて、ライダイハンというんですけれども、
うん、
その子どもたちが、まあ、ベトナムに残されてき、たと。で、まあ、人によってやはりですね、父親が自分の子供だということを認知しないというようなこともあったりと、
うん、
いうことで、また同時に現地では敵国の子供だというような形で差別の対象になってしまったりと、
うん、
まあ、いろいろなそういう不遇が重なる状況があってですね、
うん、
まあ、社会問題として注目されるというようなところがあります。
うん、はい、
まあ、そういったベトナム戦争だけではないんですけれども、まあ、ベトナム戦争は一つの大きな、まあ、歴史としてですね、韓国とベトナムの関係というのは、まあ、そういう意味でも特別、だったりします。
うん、
で当然ベトナム戦争はいいイメージではないわけですけれども、一方で今ベトナムが経済的にも非常に発展していて、韓国の人たちも企業も、ベトナムにたくさん進出しますし、
うん、
そういった交流がですね、ある中で、まあ、政府間もはやはりそういった今のいい関係をですね、維持しようということがあって、
うん、
そういったベトナム戦争の負の歴史の部分というのがですね、クローズアップされるということは、うん、あまりない中でですね、両国関係というのが維持されているというのが現状かなと思います。韓国にはですね、ベトナムの人もたくさん、来ているんですね。
うんうん、
まあ、もちろんそういった、韓国にルーツを持った人たちというのが韓国に来るケースも多いですし、
うん、
経済発展してきたベトナムの人たちが韓国に進出したりとかですね、
うん、
まあ、お互いに行き来するというようなことが増えているというようなことがあってですね、2023年の統計なんですけれども、
うん、
韓国在留外国人225万人いるんですけれども、そのうちの27万人がベトナム国籍だと こういうふうになっています、はい、統計上中国がやはりまあ多くてですね、94万人になるんですけれども、それに次いで第2位がベトナムということで、まあ非常に多いわけです、
はい、
ただまあこれはまあ韓国だけではなくて、実は日本もですね、今、うん、中国は1位なんですけども、2位が今ベトナムの人たちになってるんですね。日本における外国人のうちベトナムの人たちが2番目に多いと、
あ、なるほど、
いうことになってます。
そうなんですね、はい、うん、
はい、まあ、そういう意味でもこうベトナム人たちが、いろいろなこう世界にですね、いろいろな国々にこう出てきているという現状がやはり経済発展と合わせてあるのかなと思うんですけれども、まあ、韓国の場合は労働者として来る場合もありますし、結婚移民として韓国に移住しているベトナムの人たちがたくさんいるんですね。で、結婚移民としてはベトナムの人が一番多いみたいです。
そうみたいですね、
はい、まあ、農村地帯がやはり結婚移民の場が多いんですけれども、
うん、
女性が主な移民のこう主流になっているかと思います、
はい、
まあ、そういうようなこともあってですね、韓国社会で、うん、ベトナムの人たちだったりベトナムとの関係というのは、まあ、いろいろなところでこう見かけられる、
うん、
そういうような現状になっているのかなと思います、
はい、
それからまた最近のこれ話題なんですけれども、
うん、
ベトナムのサッカー代表がのですね、うん、監督がパッカンソという韓国の監督がですね、
はい、
指揮を取って、もう変わってるんですけれども、
うん、
前の監督ですね、
うん、
そのパッカンソさんが非常に、ベトナムのサッカーをですね発展させたと、
うん、
いうようなところでですね人気になって、うん、まあベトナムにおいても韓国というのが、まあ、K-POP とかもありますけど、このパッカンソ監督で非常に身近になったのと同時に、韓国社会でも、このベトナムのですね、存在が、まあ、非常にクローズアップされたというような話題も最近、ありました。
なるほどね、聞きますよね、はい、パッカンソ監督のおかげで、
はい、
韓国のイメージが良くなったという、
はいはい、とてもこうキャラクター的にも非常にこう、うん、優しい感じの、ね、
うん、
人というところもあり、
うん、
まあ、サッカーのもちろん監督としての手腕もですね、うん、評価されてということで、
うん、
まあ、そういったところでもベトナムと韓国の関係が身近になった感じがしますね。
うん、なるほどですね。まあ、歴史的に、ね、ベトナム戦争の話ありましたが、これが、まあ、韓国が犯したことが必ずしも清算されてもいなくて、まあ、それでこう、
はい、
歴史認識的にもう解決されているというわけではないけれども、まあ、はい、様々な部分で、まあ、経済にもそうだし文化の面でもスポーツや文化の面でも関わりがすごく多いということですよね、
は
い、
そうですね、
うん、はい、わかりました。ありがとうございます。ということで、今日は、東京都の広岡敦さんからのご質問で韓国とベトナムの関係性についてお話をいただきました。ありがとうございます。はい、それでは、岡田先生、来週はいかがでしょうか。
はい、はい、引き続き今更聞けない韓国入門ということで、来週は夫婦間の呼び方、うん、呼称についてお話ししたいと思います、うん、
なるほどですね、夫婦間の呼び方について、はい、楽しみにしたいと思います。
はい、
ということで、とっておき韓国ノート、今更聞けない韓国入門宛に皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください。今月の記念日や行事のうちの一つをご紹介する今月の〇〇。韓国では5月はカジョンエタル、ファミリーの月と言われています。ファミリーの月にまつわる記念日をいくつかご紹介しますね。まず5日は子どもの日、オリニナル、これは日本とも共通ですよね。そして8日は父母の日、覚えなるなんです。日本では5月の第2日曜日が母の日、そして6月の第3日曜日が父の日となっていますけれども、韓国では一緒に父母の日、覚えなるとしてお祝いするのが、まあ、面白いところですよね。そして15日は師匠の日、進んでなる、この日はお世話になった先生に感謝を伝える日とされています。ここまで含めてファミリーの月、カジョンエタル としているのが、師弟関係を重んじる韓国らしいなぁなんて感じます。子供、親、そして師匠、それぞれを大切にして感謝する月。まあその分プレゼントの出費がちょっと痛い月でもありますね。そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。クロージングは先ほどお便りをご紹介したラジオネーム R05 さんからのリクエスト曲です。去っていった恋人に再び会う日を思い、お化粧を直す女心をしっとりと歌っています。ソロ歌手ワックスが2001年に発表したヒット曲ファジャングルコチゴ、化粧を直して、こちらをお送りしながら今週の金曜ステーションお別れです。お相手はナビことチョウミスでした。それではまた来週金曜日にお会いしましょう。アンニョンイゲセヨ。